皆さんこんにちは。安西クロ平和原発独り言5月号の時間がやってきました。早いもので1年の3分の1がもう過ぎちゃったんですね。私はその間に4月の半ばに81歳になりましてね、80と81ってのは1年しか違わないような気がするけど、やっぱり大台に乗って1年目を踏み出した特別の気分がありますね。やっぱりね、81って数は3の4乗とか9の10乗とかね、割にちょっきりした数であり、ちょっと面白いことに81分の1っていう分数を取ると0.01234567988が抜けてるんですけど、 0.01234567989 という数をずっと繰り返す分数になるんですね。ちょっとそういう特徴のある数なんで、こちらも特徴のある生き方をしたいものだというふうになんとなく感じていたところであります。3、4月は僕は福島に結構年中行っててね、合計60日間に18日行ってたから、3、4日に一遍ずつ行ってた感じになるね。ちょっと異常事態ですけども、それには理由があって、3月11日が原発事故から10年目だったっていうこともありますね。その日に原発から15キロ離れた楢葉町の法教寺っていう室町時代以来の浄土宗のお寺に、そのご住職の早川徳夫さんと安西黒の名で、原発開墾伝言の日という記念碑を作ったり、その横に、広島長崎ビキニ福島伝言館という平和博物館を作ったりした。それで、まあ、忙しかったということがあります。それからちょっと厄介なことが発見されたって言いますかね、事故を起こした原発はみんな放射能はどこにあると思ってるかっていうと、溶けた核燃料が原子炉の底に溶け落ちてきて、その底も溶かしてジェット流のごとく噴出して、原子炉容器を包み込んでいる格納容器っていうのの底にまで達しているっていうのはみんな知ってるんですね。だから原子炉の底とその外側の格納容器の底に、ものすごい放射能が溜まってるっていうのはみんな知ってたんですけども、今年になって原子力規制庁っていうお役所が発表した中間取りまとめ報告書を読んでみたらですね、とんでもないことが分かったんですね。原子炉を入れてある格納容器、その格納容器が入っている建物の屋根、上蓋ですね、三重構造になってるんですが、そこの一番上の蓋と二番目の蓋の隙間にとてつもないセシウム130の放射能が溜まってるってことが分かったんですね。だから原子炉施設の底に溜まってるだけじゃなくて、屋根、そこにもとてつもない放射能が溜まってるっていうことが分かったんですね。それで、まあ、4月の半ばに福島でそれのための特別緊急学習集会を開いて、それにも行ったんですけれども、皆さんどうですか、その事故を起こした原発の底と屋根に溜まってるって言ったら、他もきっと汚染だらけだったのすぐ気がつきますね。そこと屋根にだけ放射能がたまるなんてそんな現象はありえないので、原子炉の中中とてつもない放射能で汚染されてるらしいっていうことが改めて分かったの、10年目にして。だから中の放射能を取り出すためにはどっかに穴を開けない限りその中から取り出せないわけだから、どこに貫通構造を作るにしてもとてつもない放射能と戦わなければいけない、人間がやるなんてことはとてもできないので、ロボットにやらせようって言うんだけども、かなり手の込んだ仕事をロボットにやらせること自体が気の毒だけども、そこにとてつもない放射線が飛び交っていて、ロボットを動かすためのトランジスタとかなんか電子機器そのものがそう放射線に耐えられるかどうかっていう問題も含めて、新たな問題を、まあ、明らかにしちゃったんですね。 原子力規制庁の中間取りまとめ報告に出てるんです、まあ、とっても専門用語で難しい説明の仕方がしてあるので、我々科学者が3人ばかり福島に行きましてね、まああんまり人が集まっちゃいけないんだけども、だから50人とか制限してやったにもかかわらず、それを超える人が押し寄せてきたんですね。特にちょっと驚いたのは、中高年の女性たちがとってもたくさん学習会に来ましてね、熱心に議論をしていきました。まあそういうことで、これからあそこの中に入っている放射能を取り出すことから始めて廃炉っていう作業に入るんですけども、その困難性が一層明らかになった。だから40年で廃炉を完了する予定っていうのを政府は発表したんですけども、これほとんど科学的な根拠が定かでない。そこに加えて今度は新しい状況、原子力規制庁といえば、この原子力の規制の問題については最高権力機関ですけども、ここでさえも10年経って初めてそんなことに気がついたような事態、これはちょっと深刻だったんですね。だからこの3、4月は、そういう問題を考えながらちょっと深刻な思いで暮らしておりました。それからもう一つはですね、お聞き及びと思いますけれども、あの中に溶け落ちている核燃料を冷やさないといけないので、毎日毎日百何十トンという水を注ぎ込んでいるんですね。そうするとその水は当然汚染するんですけども、その汚染した水をアルプスっていう名前の放射能除去装置でいろいろそこに含まれている放射能を取り除くんだけども、最後にどうしても取り除けない放射能としてトリチウムっていう放射性物質が残るんですね。これは水と同じ水素原子の同位体なので、水から水を取り除くことはできない、わけで、その水の中にはトリチウムっていう半減期12年ぐらいの放射性物質が含まれたまま1000基ものタンクに溜めてある。だけどもどうも2022年の秋には満タンになってもう貯められないっていうわけですね。だからどうにかしなきゃいけない。普通考えるとそこにあるタンクが満タンになったんなら別にタンクを増設してそこに入れれば良さそうなもんだけども、まあ政府電力会社の側にはですね別の思惑がある。つまりあそこに放射能があって、これから何十年もかかって、廃炉作業をやる、その間中汚染水は発生し続けるわけで、それが一部タンク増設で貯めたからって言ってもまた増えるっていうんで、いっそのことっていうんで経産省の省委員会が国際原子力機関っていうところの定めている方式に従って、計算して海に捨てるのが一番、まあ安上がりだっていうことを弾き出したんですよね。海に捨てるのは確かに安上がり、でそういう方針を決めたんだけども、決めるんならば普通民主的な手続きっていうのがあって、これこれこういう前提で、こういうアイデアについて検討した結果これが一番科学的で安全性が高くて経済的にも有利ですっていう結論に至る過程が全部透明性を持って明らかにされてるなら別だけども、福島の漁業水産関係者には一言の相談もなくですね、結論が出た後こうなりましたって海捨てますっていうのをだから認めてくださいっていうんで、それはまあ水産漁業関係者は怒りますね。今は簡単に怒って海に捨てるのはけしからんって言ってんだけど、この前政府は4月の半ばに決めた、まあ、実際に海に捨て始めるのは2年後ぐらいからだと言われてますけども、一旦海に捨てることを決めてしまえばですね、今後もずっと原子炉の溶け落ちた核燃料を冷やし続けるために水を注入して汚染水が発生するために、これは海に捨てるっていうのを前例を作っちゃうとね、今後はずっと海に捨てるっていうことに なりかねない。ちょっと奇妙だなと思ったのは、それからその4月半ばにやった現地での学習会で出た質問は、なぜ真っ先にアメリカと IAEA 国際原子力機関がよくやったって言って日本の海洋放出の方針を認めたのでしょうかということなんですけども、これには理由がある。1953年ってちょっと古い話ですけども、アメリカがですね、もう核兵器は独占できない、もう1953年というと当時のソ連も核兵器を持っていたしですね、イギリスも持っていたし、もうアメリカが核兵器独占状態を作れないっていうんで、なんとかして、新たな原子力国際管理体制を作って、その下でアメリカがリーダーシップを発揮するんだって言って、ドワイト・アイゼンハワーっていう大統領が1953年12月8日に、平和のための原子力っていう大戦略を発表したんですね。その時に一緒に作ったのが IAEA 国際原子力機関、国際的な原子力を管理するための機関として作ったんです。だからアメリカと IAEA っていうのはもう一蓮托生で、今後アメリカを中心に世界の核原子力を管理していくための、まあ、中核なんです。アメリカという国と IAEA って機関はね。だからそこが真っ先に日本が海洋投棄するのを応援したっていうことは、まあ、今後アメリカもそうするっていう、先立ちになるわけで、アメリカは大歓迎、そしてそれは IAEA の方式に基づいて計算したっていうんだから IAEA も大歓迎っていうんで、そのアメリカと IAEA のコンビがですね、日本よくやったっていうんで、海洋放棄するのを認めちゃったんですね。これはちょっと厄介なことですね。何かというか、これ科学の問題かっていうとそうじゃなくて、民主主義の問題なんですよね。利害関係者にあらかじめ、こういう方法がありますと いろんな方法の選択肢を示した上で、それを科学的民主的透明性を持って議論した結果として結論がこうなるっていうことを納得づくで合意形成を図るっていうのが、普通のやり方でなければならないのに、結論を出しちゃった後でですね、これになりましたので認めなさいっていうのはですね、これは科学の問題である前に民主主義の問題なんですね。経産省はこの方式、つまり海に捨てる方式が科学的にも合理的であって、しかも経済的にも一番、安上がりですというふうに言ったんですけども、科学性や経済性の問題ではなくて、これは明らかに民主主義の問題である。日本の原子力開発は1970年代以来ずっと民主主義をないがしろにしてきたっていう批判があるんですけども、今度のこの海洋投棄の問題でも民主主義をないがしろにする姿が非常に具体的に示されたっていうわけで、まあ、我々もこれは科学と経済性の土俵の上に乗ることなくですね、民主的な原子力行政の在り方をこれからも追い求めていきたいと思っています。まあ、そういう意味で3月4月はいろいろ原子力で厄介な問題があった月でした。ではまた来月にお会いしましょう。さようなら。